50回第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、道理にあった唯一無二の生き方である。人間が人間らしゅうということをよく、師匠のご理解の中にはあります。人間が人間らしくということですね。ところが私どもはこの人間が人間らしくということをちょっといただき違いをしているようなところはなかろうかと思ってみなければなりませんね。その人間だからこれくらいはと、人間だから間違いをするさと、間違いは起こすよと、いわゆる聖人君子ではないのだから、人間誰しもが聖人君子ではないのだから、人間が人間らしくということの一つに、いわゆる一般的な世間的な人間が人間らしくということの一つが、その人間らしい、ここが問題なのだろうと思いますが、人間らしい、人間らしくということの持つ意味合い、言葉というものは私どもの持つイメージを伝え合うもの、共有し合うものだと思うのですね。例えばリンゴならリンゴという言葉がありますが、私がリンゴと聞いてリンゴをイメージしますね。皆さんもリンゴと聞いてリンゴをイメージする。そこに同じものを、大体において同じものをイメージしているから、リンゴを食べたとか、リンゴの皮を剥いたとか、リンゴが木から落ちたとか、その大体同じようなものをイメージして、それが伝わりますね。赤いリンゴを食べたとか、言いますけれども、中には青いリンゴもありますね。ところが私どもの中に、例えばリンゴというものを聞いてみかんをイメージする人がいたならば、赤いリンゴを食べたよと、今日は青いリンゴだったよと、緑色というのでしょうかねと、普通に、あれは美味しいねとか、いろいろちょっとあれは酸っぱいねとか、いろいろその共有できる話題を共有できるわけでしょうけれども、これがリンゴと聞いてみかんをイメージする人がいるとすれば、話が合わなくなるというのか、いわゆるその情報イメージが共有が狂ってきますね。そのみかんに赤いみかんなんてないぞと、青いみかんなんて、最初の黄色くなる前は確かに青いけれども、青いみかんを食べるなんて聞いたことがない。中にはありますね。あれは何ですかね、カボスであったり何とかであったりという、その青いというのでしょうか、緑色の濃いものがありますけれども、大抵みかんは黄色いものだと相場が決まっておりますが、そういうふうにイメージの、いわゆるイメージするもの、お互いの共有のイメージというものが違ってまいりますと、定義といったりいたしますが、 話が伝わらなくなります。この人間が人間らしくということにおいても、これは私の思いですけれども、想像ですが、師匠が意識認識される人間が人間らしいというものと、私どもがいわゆるゲスのものとでも言いましょうか、イメージするとこの人間らしくというものが少し違っているのではなかろうかと思いますね。私どもが人間らしくと想像、まあイメージする、それはそれこそあれが食べたい、これが食べたいという人間ですね。それこそ人間だから間違いも起こすよと、間違ったこともまあするのが人間だと、聖人君子ではないのだからと、まあ普通の一般人ですね。いわゆる牙城牙欲に、まあの中にまみれたと言いましょうかね、そういうものが人間だという感じですね。しかし師匠がイメージされる人間らしくということは、これは人間は神の子だと、神の子としての人間、人間らしくということは神の子供として振る舞う、振る舞うですか、振る舞うべき存在としての人間というようなことではないかと思いますね。これは生きがめの精進とも言われますが、人間は神の子であると、生まれながらに生きがめの種、種というのでしょうかね、それを持って生まれてきているのだと。ですからこの世においてその種を発芽させなければならない、いよいよ育てていかなければならない、そういうことのためにこの世に生まれてきたのだと。でそれはどうやったら発芽させることができるか、育てることができるか、普通一般的に言えばいろいろな種がある、それを机の上に置いておいても発芽もしなければ育つこともない。もちろん太陽であったり水のお恵みというものがいるわけですけれども、中でもお土地に返すのが一番だと。土の中に入れて育てる、まあ田を耕しといいましょうか、畑を耕し、そしてその耕したお土の中に種を埋める、そこに初めてお土のぬくもりであったり、お土の水であったり養分であったり、そういうものをいただいてその種が芽吹くのだと、芽を切るのだと。ですから一番いいのは、芽を芽吹かせるための第一の方法は泥の中に、まあ、戻すというのでしょうかね、泥の中で育てるというのでしょうかね。すなわち人間の心は泥の、人間の心もその泥の中で育つのだ、泥の中で芽吹くのだということですね。その泥の中でその生き神の生、芽が、さまざまな芽が泥の中で芽吹くように、人間の心もやはり泥の中で芽吹くのだと。では人間の心を泥の心の中に、まあ、埋めるというのはどういうことなのか。それはすなわち泥の心の中に身を置くことだと。私どもの心を泥の心の中に埋めるというのでしょうか、置くというのでしょうか、ということになりますね。泥の心、いわゆる天地日月の心の地の心です。師匠が、大坪宗一郎氏が教えてくださる泥の心、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、そのことをそれこそ黙って受ける、 そしてその受けて、そのことを自らの根肥やしとして良いものを育てていこうという、いわゆる受けて受けて受け抜くという心、まずは私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事を受ける、よし受けていくぞというのが泥の心ですね。その私どもの身の上に起きてくる、それこそそれを成り行きと師匠はおっしゃっておられますが、その私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄を受けていく、さまざまな出来事の中に身を置くというのでしょうか、心を置くというのでしょうか、それが泥の心であり、そのそういう泥の中にあって心が育つというわけですね。生き神の性が芽吹くというわけです。芽が出る、そして育てられる、そういう私どもの生き神のとしての神としての心をいよいよ育てていく、これが師匠がイメージされるところの人間が人間らしくということではなかろうかと思うのですね。その人間が人間らしくということの、まあイメージが少し違うわけですね。私どもはまあ人間だからこれくらいのことは、失敗もあれば人間だからこれくらいの欲はあったりするよと、あれが食べたいこれは食べたい、それがなくなったら人間じゃなくなるよと、もちろん三大欲と言われる食欲、睡眠欲、性欲ですかね、そういう欲を持ち合わせているのが人間だと思いますね。まあそれも確かにそうでしょうけれども、と同時に師匠がイメージされるところは、それにもう一つ、人間は神の子である、ですから正しく育てば神になる存在の人間なのだという、そこがもう一つ加わったところの人間らしくということなのですね。人間が人間らしくということは、正しく育てば神になる存在なのだということではないかと思いますね。その人間としての人間に対するイメージが、やはりこれはやっぱりこれも育ってくるというのでしょうか、変わってこなければならないということではないでしょうかね。それこそみかんにしてみれば、みかんが木で、木の上に、まあ出来たてのみかんと言いましょうか、みかんがなっている、それはやっぱり青いみかんですね、まあ緑色でしょうかね、それがだんだん色づいてくる、で黄色くなって、いわゆる食べ頃になる、あ食べ頃になったな、それもやはりみかんですね。最初は緑色の何か丸いものが、それがだんだん黄色くなって、まあ熟してくるというのでしょうか。バナナでもそうですね、青いバナナ、いわゆる緑色のバナナが食べ頃になって黄色くなってくる、変わってくるものです、育つものです。最初気になっている人、気になっているバナナを見た人は、バナナとは緑色のものだと認識するかもしれません。しかしそれが本当のいわゆる食べ頃のバナナを見た人は、バナナとは黄色いものだと認識するかもしれません。お互いがバナナと聞いて、あの気になっている緑色の色のバナナをイメージするのか、食べる前の食卓に出されたような黄色に熟したバナナをイメージするのか、同じバナナといってもイメージする人も、人のイメージする人によってイメージされるものが違ってくるように思いますね。 そのやはり私どもが正しくイメージを共有し合うというのでしょうか、言葉を共有し合うということも大切だと思いますね。師匠が言われるところの人間が人間らしくということの内容は、ただ単に私どもが人間だからこれくらいのことは間違いをするよ、欲もあるよという人間ではないような感じがいたしますね。いわゆる神の子としての、神に育っていく存在としての人間、人間が人間らしくということは、神の子として神の子らしく振る舞うというのでしょうか、育つというのでしょうか、そういうことがいるように思いますね。そしてそこからさらに、実は今朝いただきますのは、その私どもが助かる、人の助かりを祈る、これももちろん人の助かりを祈る存在の人間ということが、いわばこれは神に移っていっている一つの証かもしれませんね。いわゆる自分のことさえ良ければ良いという、自分のことだけの、自分の助かりだけを願う助かりから、人の助かりを祈る、願うことができる私へと成長していく。そしてそれは取りも直さず、天地日月の心になること寛容なしを知られる天の心が育ってくるということではないでしょうかね。私どもの中には自分が助かりたいという欲がある。そしてそこからさらに人の助かりを願う、祈る欲が育ってこなければならない。自分の助かりを願うという、これは地の心、泥の心ですね。そしてそこからさらに人の助かりを祈る心が芽生える、これが天の心、人の助かりを祈り願う心が天の心だと思いますね。師匠が例えば山登りに例えるならば、地の心、泥の心で八合目まで登ることができる、あとの二合は天の心で登ると教えてくださいます。もしこの天の心、地の心、日月の心を、まあ神の心といたしましょうか、神様の人間として私どもがいよいよ育てていかなければならない心が天地日月の心であるわけですけれども、その従前に育った心の状態に至るためには、泥の心を持って自らの心が助かることを取り組む、そしてそこからさらに人様が助かわれる、人の助かりを祈る心が天の心をいよいよ育てていくということではないでしょうかね。そしてその人が助かるということはどういうことかと、もう一つより具体的にそのことを進めていくならば、人の助かりを祈るとは、人の助かりを願うとはどういうことか。人が助かるということは育つということ、その人の心が育たなければ助かりませんね。心が育って初めて助かるわけです。今私どもの身の上に起きてくることから、これは私の心を育てることのためだと、そこに合点がいき、育てようとしたとき、自らの心を育てようと改まろうと、心が、目がそこに向いたときに初めて、難儀と思うていたことが、いや難儀ではなかった、私の心を育てるための自由であった、おかげであったということに気づかされるわけですから、心が育つこと、心を育てようというところに焦点が定まらなければ難儀から解放されることはありませんね。 助かるということはありません。心が育たなければなりません。心を育てるというところに焦点を変えなければならない。ですから人が助かるということは取りも直さず人の心が育つということになってくるわけですね。ですからこれは人の助かりを祈る願うということは人の心が育つことを願う祈るということにもなってまいります。人を助ける、人が助かる働きをさせてもらう、そういうお役に立ちたいということをより具体的に現実的に表せば、人の心が育つこと、人の心が育ち、いよいよ助かわれる、その育つことのためのお役に立たせていただくということになりましょうね。そのただ人が助かることを祈るというだけでは、あの人を助けてください、この人を助けてください、では具体的にはどういうことなのか、それはその人の心が育つことのための何かお役に立とうということになってまいりますね。その人が助かるためのお役に立つためにはさらにどうすればよいのか、より本当のことを伝えていこうということにまたつながってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。